今週はローマの信徒への手紙第8章の5節から8節を朗読します。肉に従って歩む者は肉に属することを考え、霊に従って歩む者は霊に属することを考えます。肉の思いは死である。霊の思いは命と平和であります。なぜなら肉の思いに従う者は神に敵対しており、神の律法に従っていないからです。従い得ないのです。肉の支配下にある者は神に喜ばれるはずがありません。前回に引き続きこの第8章の5節から8節、この箇所からですね学びたいと思いますが、ここには前回言いましたが、キリスト者ではない人とキリスト者、クリスチャンとクリスチャンでない人が比較対象して、教えられているところですね。先週はそのキリスト者ではない人についてパウロが述べているところを学んだわけですけれども、今回は、キリスト者とはどういうものかについて、パウロが語っているところをですね、一つ一つ見ていきたいと思うんです。特にこれはキリスト者については括弧1ってしましたので、次回と、2もあってですね、2つに分けて見てみたいと、じっくりと、確認してみたいと思いますね。クリスチャンとクリスチャンでない人といった場合、おそらく見た目にね、そんなに何か違いがあるわけではないとは思うんですけれども、でも実はこの両者には根源的なところでの違いというものがある。皆さんそれに気づいていらっしゃるでしょうかね。クリスチャンというのは単にイエス様を信じている、そしてそれ以外のところは元のままだっていう、そういうことと、そういう人ではないわけですね。霊的な世界においてクリスチャンというのは様変わりした人であって、その立場が一変している。クリスチャンは神によって行われた御業のために、キリスト者ではない人とはまるで違った、そういう立場に置かれているものとなっているんだということですね。じゃあパウロはこの箇所でそのクリスチャンについて、キリスト者についてどういう教えているんだろうか、キリスト者とはどういう人であると言われているんだろうか。まずパウロがここでクリスチャンについて告げている第一の点は、それは霊に従って歩むものだということですね。4節の後半、霊に従って歩む者は霊に属することを考えますってパウロ書いてますね。前回学びましたけど、従うっていう言葉は何々の下にとか、これ支配されているっていう意味で、常に支配されている、つまり御霊によって常に支配されていることがクリスチャンの生き方を特徴づけてるんだということですね。これは堕落した人間的性格のままの人、神の霊によって影響されていない人としての、肉に従って歩むものとは全く別の立場にある。クリスチャンとは聖霊によって支配され、導かれ、治められている人のことだ。これいいですか、全てのクリスチャンに、当てはまることだ、言うことができることだ、その第一の点だっていうことなんですね。じゃあ具体的にはその聖霊に支配されている人ってどういう現れがあるんだろうか、それが第二の点からパウロは書いていくわけで、それについてね、聖霊によって支配されているものであるクリスチャンは霊に属することを考えるってパウロは書いてます。霊に属すること、これは前回やった肉に従って歩むものが肉に属することを考えるってことと全く正反対のことですよね。ここのところ新改訳聖書では霊に属することをひたすら考えますと訳されています。ひたすらって言葉が付け加えられて、こっちの方がよりそのなんていうかな、ただ考えるというよりもそのことを常に考え続けている、一心に考えているってことですので、このひたすら考えますの方がその意味がよく伝わってくる訳ではないかなと思いますね。これは何かに一心であるということ、すべての関心がそこに向かっているということ。先週も見ましたけど、クリスチャンでない人は御霊に属することを考えないわけですね。御霊に属する霊的なことってのはなんか愚かなものことのように聞こえるわけですよね、そういう人にとっては。あるいは理解することができないってパウロは言ってましたよね。その人にとってそれは愚かなことであって理解できないんだと。しかしクリスチャンにとっては御霊に属することは愚かなことじゃないんです。そうですよね、皆さんね、御霊に属することをこうやって聞きながら喜びを覚える、あるいはもっと知りたいと思う、理解できる、分かるっていう それがもうクリスチャンであるってことの一つのもう証拠なんですよね。キリスト者はそれをひたすら考え、それを欲し、それを追求する。なぜならそれこそ自分の第一にして大きく心を引くことであって、それこそ自分にとっての主要な関心になっているっていうことなんですよね。それはもちろん義務感とか習慣、あるいは慣習によってそうなってるんじゃなくて、クリスチャンはそれらのことを意図的に行う、自ら自発的に行うようになる、それを求めるようになっているということですね。それがこの霊に属することをひたすら考えるということの意味ですね。ところでパウロがここで霊に属することって言ってますけど、この霊に属することってどういうことなんだろうか。少なくともこうではないってことをまず言っておきますが、この霊に属することっていうのは単に宗教に関心を持ってるっていうことではないですね。クリスチャンではなくても宗教に関心を抱いている人ってたくさんいますよね、うん、それは実は御霊に属することを考えるってパウロがここで言ってることとはまた別の話なんです、それはね、その証拠にそういう多くの人たちがキリスト教は信じませんし、いや下手をするとキリスト教に反対してるし、キリスト教を攻撃してる人たちもいますよね。そういう意味ではこの霊に属することを考えるってパウロが言ってることと単に宗教に関心があるってこととは別の話ですね。さらに言えば御霊に属することを考えるっていうのは単に神学に興味がある、キリスト教の神学に興味があるということでもないですね。それは前にも言いましたけど、全ての神学者が全てクリスチャンかっていうとそうじゃないですよね。神学を研究する人、当然関心があるからそこの分野に進んでるわけですけど、関心があって研究してますが、必ずしもキリストを信じる新クリスチャンとは限らない、うん、そういう意味では神学に関心を抱くということがここで言われている御霊に属することを考え、ひたすら考えるということとは言えないということですね。そしてもう一つ言えば、ある人たちは宗教的なその何でしょう、現象に関心を持つクリスチャンというのもいますけど、ここでパウロが御霊に属することをひたすら考えると言っているときに、それは単に宗教的な現象、癒しとか奇跡とかね、そういうことに関心があるということよりももっと大きな、あるいはもっと深い意味があるということも確認しておきたいんですね。確かに私たちが持っている信仰の中には癒しや奇跡っていうのは起こるんだと思います。しかし神様以上に、あるいは神の真理以上に、その癒しとか奇跡というものに関心がこう移ってしまうということもあるわけで、もしそうであるとしたら、そういう意味で宗教的な現象に関心が向かっているんだとしたら、それは御霊に属することをひたすら考えている状況ではないということですよね。バランスが悪いということですね。じゃあ御霊に属することをひたすら考えるってどういうことなんだろう。まず決定的に第一に言えること、それはクリスチャンは神の御前における自分自身、神との関係における自分に関心を抱くということなんですね。皆さんは一個の魂である自分自身というものに関心を寄せていらっしゃるでしょうか。それとも家族とか職場とか自分の所属するいろんなグループの一員としての自分に関心を寄せているでしょうか。言い換えるとこれはどこに一番根源的なアイデンティティを持っているかってことですね。自分のその自己認識ってことですけど、そこにおいてどういう意義を自分に認めているだろう。クリスチャンについて第一に言えることは、その人がある意味こう魂としての自分と言ったらいいんでしょうかね。見た目とかそういう、こう外側のその能力とか、学歴だとか、家柄だとか、そういう外側のものじゃなくて、自分自身の魂に関心があり、神の御前において自分がどういうものであるか、その神様との関わりですよね。そこに関心が向かっているかどうか、向かっている、それがこの霊に属することの一番根源に来ることだということですね。もちろんこれはただ単に天国のことだっかり考えてると、そういう意味じゃないですからね。天国ももちろん考えるんでしょうけど、 だからクリスチャンにとってはそれとともにそれ以上に今こう生きているこの現実の毎日の人生生活この世の中で神とどう向き合っているかってことですよね。そこにキリスト者は関心を寄せていく。これは抽象的な話じゃなくて非常に具体的な話です。抽象的ななんか真理を求めるってことじゃなくて本当に今現在今この瞬間神様の前に今自分がどうであるか、クリスチャンにとっては非常にそれは具体的なことなんですよね。もちろん以前はクリスチャンになる前はそんなこと考えたこともない、関心など全くない、むしろ神に敵対していた。そうですね、神様なんか全く知らないし聞きたくもない、そういう自分たちが今は関心を持つようになっている。神様との関係を正しく真実なものにしたいと願いに求めるようになっている。それは全く違った変化が生まれたってことなんですよね。そして何かがその関係つまり神と自分の関係を曇らせてしまうとかかき乱すということがあると落ち着かなくなるわけですね。それこそがクリスチャンがひたすら考えることだ。それが霊に従って歩むとここで言われているその生き方であって、このように歩む者にとっては実は他の一切のことが、まあ、比較的ですけど小さなことに見えてくる。皆さん分かりますか。これいろんなこと私たちの目の前で起こるわけですが、このことにしっかりと焦点が合わされていくときに他のことが小さくなってくる。なくなることはないかもしれませんが比較的小さなもの、あるいは取るに足りないものになってくる。ということは言い換えれば他のことによって人や物事によって振り回されてしまうということから私たちは守られていくようになるということなんですよね。逆に言えば私たちがいつも何か起こることに振り回されているとしたら私たちの中心軸がしっかり明確になってないということですよね。キリストと私の関わりがどうであるかということが私の関心事の中心であって私の価値観の土台である。その時に私たちは振り回されなくなってくる、より一層ですね、揺り動かなくなってくるということですね。神様との関係が中心あるいは土台となることによって他の一切が実は叱るべきところに収まるんです。他の一切のことがあるべきところに収まるようになるんですね。皆さんが今混乱しているとしたらそれは中心がしっかりと定まってないから。中心をしっかり定めることでその中心軸である神様によって全ての一つ一つのことが叱るべきところに収まるようになる。こういう価値観こそが私たちがクリスチャンであるということを確証する印だということですね。あなたにとってこのことが大きな関心事となっているだろうか。私たちがもしそういうことを中心にしっかりと生きていけばこれはもう当然起きることですけど、クリスチャンはそれを妨げるもの、特に罪ということに対して非常に敏感になるでしょうね。それを関心を寄せる。またその罪からの救いとか清め、聖化ということについても私は関心を寄せるようになる。もっとそのことについて知りたいと思うし、それを得たいと思うようになるでしょうね。そういう意味で私たちはますます御言葉、聖書に関心を寄せていく。御言葉は何て教えてるんだろうか。御言葉に対するそういう上乾きと言ったらいいんでしょうかね。そういうものも生まれてくると思いますね。また神様との生きた交わりへの関心は当然ですが祈りというものに私たちを向かわせていきますよね。祈りたい、神様ともっともっと交わりたい、神様をもっともっと知りたいと思う心、それはまさにそれがキリスト者であるというその人の内側ですね、霊に、属することをこう願うというね、その証拠ということができるという、より頻繁に徹底して祈りに打ち込みたいという願いがある。実際できるかできないか別にしてもそういう自分でありたいという願いがあるとしたら、あなたの内側には霊に対する関心があるということですよね。湧いているということですよね。そしてもう一つぜひ付け加えておきたいことは、神の民、神の家族との交わりをキリスト者は当然求めるようになるということですね。ヨハネは言います。ヨハネの手紙第1の3章14節、 皆さん一緒に読んでみましょうか。ヨハネ 1-3-14、はい、私たちは自分が死から命へと移ったことを知っています。兄弟を愛しているからです。愛することのないものは死にとどまったままです。自分が死から命へと移ったことを知ってる、兄弟を愛しているからだっていう、それが証拠だって、ね、神の民とされたクリスチャンは神の家族に心惹かれる、神の民と会うことを喜びとする、頻繁に顔を合わせたいと願うようになる。基本的にはですよ。主を知っており、主の御心について分かち合うことのできる仲間と語り合い、祈り合う。そこにやっぱり他にはない喜びを感じることができているとすれば、それはあなたが間違いなく霊に属することをひたすら考えている、そのことを本当に願っているという、その証拠なんだということですね。そしてその人たちは間違いなく神の子供たちであって、地上にこの人々と比べるものになるものは誰もいない。そういう人と交わることができるってことは本当に何よりも大きな喜びになっている。そしてさらにもう一つ最後に付け足さなきゃならないことは、クリスチャンは単に自分や自分たち同じ仲間ですねだけに関心を抱くんじゃなくて、クリスチャンは自分の周りの人々、あるいは世界と言ってもいいかもしれませんが、世界全体の状態についても心を寄せる、あるいは関心を寄せる、気遣いを持つということ。もしクリスチャンが世界の状態に全く何の関心も抱いていないとすればそれは何かが間違っていますね、信仰的に。とはいえ私たちはクリスチャンでない人たちが社会とか世界に関心を寄せるのと同じ意味で関心を寄せるんじゃないんです。違った観点から関心を寄せているわけですね。クリスチャンでない人の関心は単に例えば政治的なもの、あるいは社会的なものでしかないかもしれない。そうですね。しかし私たちはこの世界というものが悪魔に攻撃され、悪魔に誘惑され、悪魔に掌握されている事実というものを知ってるわけです、聖書からね。そういう観点から世の中を見てるんですよね。政治家たちがどんなに頑張っていい政策を告げたにしても、そして頑張ってやっていっても失敗しますよね。アベノミスが成功なんか失敗なのか、専門家的な意見は私には分かりませんが必ずしも大成功を収めて誰も文句が言えない状態ではなさそうですね。失敗という人もたくさんいますよね。でも彼らも一生懸命やってることは事実でしょうね、いろんな意味を持ってね。私たちはでも違った観点からそれを見てるんですね。どんなに政治家が頑張ってやるにしても、その背景にあるものを私たちは知ってるので、その背景にあるものがきちっと解決しない限り本当の解決はありえないってことを知ってるんですよね。そういう目から政治を見、あるいは社会を見ていく、それがキリスト者のあり方だということですね。そしてそのような中に置かれている人々を何とか私と同じようにその霊的世界を見る、そういう観点から世界を見ることができるように願い祈っていく、それがキリスト者のもう一つの大切な関心の一つであるということが言えるんだろうと思いますね。いつかグレシャペルでもそういう意味ではクリスチャンとして政治っていうのをどう見たらいいんだろうかとかね、そういうこともしっかり学ぶことも大事かなというふうに、今回のいろんなね出来事を見ながらも思っていますね。私たちは世界の背後にある現実に関心を寄せ、その現実について特定の考えを抱いている、霊的な関心を抱いているということです。そういう目から世界を見、歴史を見ている、それがキリスト者だということ。ヨハネの手紙の第1、5章の4節、こう言われています。これも皆さん一緒に読みましょうか。第1ヨハネの5の4。はい。神から生まれた人は皆、世に打ち勝つからです。世に打ち勝つ勝利。それは私たちの信仰です。これ力強い宣言ですよね。この世の中を本当の意味で向上させる望みはただ一つだ。信仰だ。そういう意味では一人一人がクリスチャンになることが一番世の中を変えるのに早道なんですよね、もしも多くの人々がクリスチャンになるならば、歴史を画するようなキリスト教的な時代がやってくるに違いない。聖霊によって私たちはクリスチャンしか持ち得ない洞察と理解を与えられている。 もちろんそれは完璧な理解、完璧な知識ということではないんですが、大事なことはそういうことに喜びを覚えて、もっと知りたい、さらに深めたいという願い求めがあるかどうかということですね。それがクリスチャンであって、霊に属することをひたすら考える人の姿であるということです。よろしいですかね。さて、パウロがこの箇所でキリスト者について教えている3つ目のことを見ましょう。それは6節の後半でこう言われています。霊の思いは命と平和でありますってわけですよね。霊に従って歩むもの思い、霊に属することをひたすら考えるということは命と平和の2つなんだって、そこに結びついてるってことですね。まずはその1つ目である命について考えたいと思うんですが、この5節と6節の関係ですけど、5節と6節はそれぞれがお互いの帰結っていうか説明になってるんですね。クリスチャンっていうのは生きているからこそ、ね、生きているものとされたからこそ御霊に属することをひたすら考えるのであって、また逆に御霊に属することをひたすら考えれば考えるほどますます命に満ち溢れて生きるものとなることができると、そういう意味で5節と6節はお互いに説明し合ってると言っていいでしょうね。前回はキリスト者ではない人について学んだわけですけど、キリスト者ではない人が肉に属することをもっぱら考えるのはなぜか、それは霊的に死んでるからなんですね。それと同様に肉的なことを、肉に属することをもっぱら考えていれば、年中考えていればそれは死に至るってことも事実ですよね。このように2つのことは、この2つのもの、クリスチャンとクリスチャンでない人には決定的な違いがあるということです。キリスト者は霊的な思いを抱くものです。なぜならキリスト者のうちには命があるからです。霊的な命がある人は霊的な思いを抱きます。もう一方の人が霊的な事柄に全く興味を示さないのは、それは死んでいるからだってばろう。霊的に死んだ人は、例えば説教を聞かされても、あるいは聖書を読まされても、何の感銘も感動も覚えないでしょうね。何言ってるかも全然分かんないってことかもしれませんね。なぜか、それは死んでいるからです、霊的に。キリスト者が喜びと感動を持って聞いているのと同じ真理を聞いていても、キリスト者でない人にとっては何の感動もない、何の影響も受けないんですね。それは真理に対して霊的に死んでいるから。しかしクリスチャンは御霊に属することをひたすら考えます。霊的な命がありますから。そしてその命が常に表に現れてくるんですよね。クリスチャンはキリストを信じているわけですが、それだけではない。キリスト者はキリスト者の命を、キリストの命をですね、クリスチャンというのはキリストの命を内に宿している。具体的に言うと何によってですか？聖霊によってなんですよね。もう一度言ってきますが、クリスチャンというのはイエス様をただ信じたで終わってるわけじゃないです。信じたことで義と認めていただいた、義なる立場をいただいた。しかし義と認められて罪を許していただいて終わりじゃないんです。さらに私たちはキリストのうちにあるものとされている。具体的には聖霊によってイエス様と一つに結び合わされて、キリストの命に生きるものとされている。ここにおいて実は清いものと変えられていく聖化ということが可能になってくるんですよね。義なる立場も重要なことです。これがなければ聖化もありえないわけですが、義人と聖化というのはこうやってくっついてるわけですね。こうやって神様は私たちを義なるものとして認めるだけじゃなくて、聖なるものとして作り変えてくださっている。そうやって私たちはキリストの命のを内に宿しているものだ。それが私たちの救いというものを確信させ、最終的に自分の救いを揺るぎないものとしてくれる土台になっていくということですね。皆さん、その命を、いいですか、皆さんの自分のうちにあるその命を皆さんはどれぐらい実感していらっしゃるでしょうかね。イエス様はこう言われました。ヨハネの福音書の10章10節、盗人が来るのは盗んだりほふったり滅ぼしたりするために他ならない。私が来たのは羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためである、ね、 イエス様がおいでになったのは単に私たちに許しを与えるだけのためでもないし、あるいは単に私たちを神様と和解させるためだけでもなかったし、私たちに命を与え、それも豊かに与えるためだったってイエス様ご自身がおっしゃった。クリスチャンとはそういう命に生きるもののことなんだ。これがキリスト者だってことですよね。特別なキリスト者だけ命が得られるんじゃなくて、全てのクリスチャンが、全てのキリスト者がその命の中に生かされているんだ。じゃあ一体この命って実際的にはどう働いているんだろうか、ね、さっきも命を皆さん感じてますかって問いかけましたが、あれって思った人もいると思うんですよね。命どこにあるのかなって。体は生きてるけど、ね、キリストと結ばれている命ってどういうことかなってね。これは明確に私たちは知っておくべきですよね。もし本当にそうなってるなら。この命は、キリストにある命っては私たちのうちで具体的にどう働いてるんだろう。もうさっきすでに見たんですが、命をいただいているクリスチャンは霊的な事柄に関心を寄せ、そこに喜びと感動を感じるってことです。覚えるってことですね。裏を返せば霊的な事柄に全く無感動であったり、全然退屈でしかない。それはキリスト者ではないということですね。ペテロの手紙第1の2章の2節にこうあります。これは一緒に読みましょうか。第1ペテロ2章2節、はい、生まれたばかりの血のみ子のように混じり気のない霊の乳を慕い求めなさい。これを飲んで成長し救われるようになるため。子供っていうのはどんなに幼くても、生後間もなくであったとしても父を求めますよね。二人目の孫は女の子ですけど、よく食べるんですよね。よく飲むんですね。本当に誰が教えるわけじゃないですけど、本当に、母親のおっぱいを飲み、そしてだんだん大きくなると物を食べるようになる。もうそれは本当に激しいほどと言っていいぐらいですよね。やだ、よく太ってます。もし父を求めないとすれば、それは病気であるってことですね。赤ちゃんがね、これはクリスチャンについても同じでして、霊的に新しく生まれた人なら、誰でも内側にそれまでは意識していなかった、なんか活気というか生気というか、それがあるんですよね。湧いてくるんですね。そしてそれはその人の行動に影響を及ぼす。自分も振り返ってみました。クリスチャンになりたての時、21でクリスチャンになりましたが、初めて教会、まあ小さい頃行ったことありましたけど、まあ大人になって初めて教会に行って、その日にもうすぐ信じて、次の日からもう教会に毎日のように、蒼天祈祷会というのがあって、朝6時からお祈り会を持ってるんですね。持ってた教会なんですが、そこにもう通い始めました。ほとんど毎日行ってましたね。そして聖書を読み始めて、どれぐらいかかったか覚えてませんが、まあ、そんな長い期間かかわらずに新約聖書全部読み終えた。もう読みたくてしょうがなかったんですね。でもなかなか難しい、最初はよくわからなかったんですが、とにかく読み終えました。そして1ヶ月も経たないうちに、前にもお話ししたと思いますが、神様の臨在を覚えて、来年1年後聖書学校に行きますって神様に宣言してしまって、その時から決まったんですが、そして、3ヶ月ぐらいした時に、牧師先生が私に一つの奉仕を、中高生会のなんか手伝いをね、やってくれって言われて、まだ洗礼を受けてないんですが、その中高生の手伝いを始めました。そして1ヶ月ぐらいした時に、コーヒーハウスっていう集会をね、中高生を合わせてやってみようっていう話になって、教会全体をこうちょっとこう長椅子をね、避けてね、普通 の, こう折りたたみの椅子にして、テーブルを作って、ケーキとコーヒーを出して、1人100円会費でですね、で高校生たち集めて3秒いっぱいしてお話を聞いてもらうっていうね、まあ、単純なシンプルな集いですけど、それを始めました。最初に来た人が60数人、びっくりします。その時中高生会って 5,6 人しかいなかったんですよ。ずっと何年もね、みんなでなんかそういう乗ってきてね、最初からもうそんだけ集まったってことですね。一番多い時は100数十人集まってましたね、はい、でその頃五大悟っていう、グループが盛んで、そのスティーブ・フォックスっていう人がね、クリスチャンで五大悟辞めましたよね。でまあ、やめてもうしばらくして私たちの教会にも来てくれて、そこでメッセージを語ってくれ、その時はね、入りきれなかったですね、教会にね。どっから聞きつけたのか分かんないですけど、特に6人宣伝もしてないんですが、まあ口コミでしょうね。ものすごい数の人が、集まってくれましたね。そうやって半年後、僕は 洗礼を受けたんですね。クリスチャンになるって、まあ明確に洗礼を受ける前からそういうことがどんどん起こってきてしまった。大学に行っていた友達のところに救われて3ヶ月ぐらい、あ、いや洗礼を受けるちょっと前ぐらいだったんですね。半年ぐらいして、友達のところに行って久しぶりに会いました。そしてその時は彼らにその、道ありきとか、自分が読んで感動した本だったので、三浦綾子さんの本をね何冊か買って、そして彼らに配りましたね。なんかとにかく伝えたいし知らせたいし、その喜びをみんなにも知ってもらいたい、ただただ単純なそういう思いでしかなかったんですけど、そういうことを自分が本当にもう別に誰に言われたくないです、自分からもとにかく思い立ってそういうことをやっていた。そして1年後、神様に約束した通り私は神学校に入学したんですね。それ以来牧師の道をずっと歩ませていただいてますが、順風満帆とは言いませんが、でもとにかく自分は確かに変わったなっていうのは改めてちょっと振り返ってみて明確に思いますね。何かが変わっちゃったんです。それまでクリスチャンでも何でもない、家族の中でクリスチャン僕が初めてでしたから、そういう意味では本当に変わった。でもそれは自分が変わろうと思って変わったわけじゃないんですね。思いもよらない変化を神様からいただいた。人がクリスチャンになるや否や、その人が携わるあらゆる行いに何か変化が生まれてくる。ある意味で命がこもるようになると言ってもいいかもしれませんね。どれほど貧しく小さな働きもこの命の資質を帯びるようになる。それは例えて言えば、よくできた、非常によくできた造花とその辺に咲いている自然の、草花のようなものですね。造花は確かに見た目は綺麗なんですよね。いつまでたっても変わらない。でもそれはあくまで造花であって生きてないわけです。命はないわけです。だから変化がないんですよね。一方で草花はしおれてるかもしれない、でもしっかり水をやって栄養があればちゃんと立ってですね、綺麗な花を咲かせるわけですよね。そして変化が生まれるわけです。それは生きてるからです。命があるってことですよね。これは死んだ行いと生きた行いの違いを教えてくれるものだと言っていいでしょうね。クリスチャンの活動は決して上から押し付けられたものではありません。単なる付け足しでもないですね。クリスチャンとクリスチャンでない人の違いは、例えばこういうこともできますね。たくさんのプレゼントをこう付けたクリスマスツリーと、実際にこう実のならせることのできる木、生きた木との違いですね。クリスマスツリーは見た目は綺麗ですけど、人が実をつけない限り何もないわけですね、プレゼントをね。でも生きた木は養分があって日が照りさえすれば、内側からの力によって命によって実を実らせていくことができる。そしてそこには成長があるんですよね。こういう違いということができるかもしれませんね。生きて成長するという、内側から自然にこう湧き起こってくる、それがキリスト者の命だということです。クリスチャンであるならばこの命がない人は一人もいないはずなんです。その命を皆さん実感しているだろうかということですね。クリスチャンでない人が無理やり教会に連れてこられて説教を聞かされて聖書を読まされる、ね、それは可能ですよね。聞くことはできるし読むこともできる。しかし自分から進んでやってるかって全然違うわけで、義務であったり義理であったりね、強いられてやってるわけですね。でもクリスチャンはそうじゃないんです。自らこの礼拝に来、自ら神に賛美を捧げ、自ら神に仕えるんですよね。だから無理やり来させなくてもいいですよね。来ない人は来ないんです、クリスチャンじゃないから。でももちろんその人のために私たちは祈るんですよ。クリスチャンでない人のためたちのためにね、やっぱ関心があるからですよね。でも聖霊が働くときに内側から湧き上がるものがあるってことですね。イエス様はマタイによる福音書の7章15から20でこう言いました。偽預言者を警戒しなさい。彼らは羊の皮を身にまとってあなた方のところに来るが、その内側は貪欲な狼である。あなた方はその身で彼らを見分ける。茨からブドウが、アザミからイチジクが取れるだろうか。すべて良い木は良い実を結び、悪い木は悪い実を結ぶ。良い木が悪い実を結ぶことはなく、また悪い木が良い実を結ぶこともできない。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。このようにあなた方はその実で彼らを見分ける。ここでイエス様が言われていることは、要するに内側にあるものが表に現れるざるを得ないんだってことなんですね。一言で言えばね、内にあるものが表に 現れる。うちに命があればその命は必ず現れてる。なければないようにしか現れないということですね。もし命がないとすれば、そこから生まれているものは単なる作り物、まがい物、あるいは上から押し付けられたものでしかない。命の現れとしての本物らしさ、そういうものが全く欠けている。それはちょうど水溜と泉の違いかもしれませんね。水溜は水が溜まってるうちはいいんですけど、しばらく経てば水腐っちゃいますよね。で当然汲み出せば、足さない限りそこには水は湧いてこない。泉はどんなに汲めども汲めどもどんどん湧いてくるわけですね。しかも流れ出てくる、腐ることはない。そういう違いです。これがキリスト者でない人とキリスト者の違いだ。内側から湧いてくる、それが命というものだということですね。しかもイエス様は豊かに与えられるとおっしゃっている。さて、これがここで言われている命という言葉の内容です。私たちの中にある命はどれほど乏しくかすかなものであろうと、少しでも存在しているとしたら決して隠れたままになってはいない。キリスト者である限りこの命を表さずにいるはずはない。命があればですね、この命を持っているからこそクリスチャンは御霊に属することをひたすら考えるんですね。そしてひたすら考え続けるにつれて命が成長し、信仰もまた成長する。いいですか。クリスチャンは赤ちゃんとして生まれて、霊的な、そして若者となって、さらに成熟して発達していくんですね。変化するんです。クリスチャンって何年経っても変わんないっていうのは、もしかしたら命が生き生きとしてないってことかもしれませんね。何かの変化がある、いろんな段階がある。私たちはキリストの恵みと知識において成長するものだ。そういう意味で命は変化してやまないものだっていうことですね。ただそう言われても、結構命自分の中に本当にあるのかなとね、あるいはあの人もクリスチャンだけど、あの人の中に本当に命があると言えるんだろうかってね、そういうことも思うこともあるかもしれませんね。これ以前にもうすでにこのロマ書の学びの中でやりましたが、信仰が後退するってことは残念なことですが、私たちのクリスチャンの人生の中にあるわけですよね。信仰を後退したクリスチャン、その人はじゃあ死んでしまったのか。そうじゃない。神様は一旦救ったものを、命に移したものを二度とね、再び死の支配に渡すわけがないのだ。だから一見死んでいるように見えてもまだ生きているのだ。神様の子供であることに変わりはないのだっていうことですね。クリスチャンがクリスチャンであるってことは、その人が今どういう行いをしているかっていうことだけでは決定できないんですね。信仰が後退したクリスチャンは行うべきでないことを行ってしまうこともあります。悲しいことですが、現実として、表面的にはキリストを全く信じていない人よりもはるかに劣ったことに陥るということもあり得る。あり得ても、じゃあその人はクリスチャンでないのかというと、そうじゃない。クリスチャンになったとしたら信仰が後退しているということであって、クリスチャンでなくなってしまっているということではないということですね。なぜそう言えるんだろうか。それは信仰が後退した人が常に最終的には神のもとに戻ってくるっていうことです。戻ってくるんですよね。これは不思議なことですよね。そして本当にありがたいことですけどね、嬉しいことですよね。神様の御心に従って罪を悔い改める。おそらくその人はそういう状況に、低迷した状況にあったときに決して喜んでないんです。クリスチャンは罪の中に歩んでいるときに喜べないんですよね。どっかで解放感ある、味わってるかもしれませんが、本当の意味でそれで幸せなんて感じてるはずがないんです。むしろ惨めな思い、ああ自分は罪を犯している、ダメな人間なんだっていう、そういう意識が強い、自己嫌悪、あるいは敗北感でいっぱいになっているに違いない。でもその自己嫌悪、敗北感が逆に言えばその人のうちに命があるということの証拠だということです。命があるからこそ在籍感があり敗北感がある。もしそれがなくて本当に幸せになっちゃったらその人はクリスチャンではなくな、ないってことですね。もともとなかったってことかもしれませんね。クリスチャンの中に時としてその命が覆い隠されて抑えつけられるようになってしまうことがある。 しかし本人や周囲の人が何と言おうとですね、そこには命が存在している、そこをしっかりと掴んでいきたいと。そして遅かれ早かれその人は必ず神様からいただいた命に復帰してですね、戻ってくるっていう、そのことをしっかり信じていたいと思いますよね。人がこの命を持っていながらそれに気づかないまでいるということはありません。いろんな困難や問題は起こりますが、しかしその命をうちに宿しているとしたら、もはやかつての自分とは違っている。今の状況がどうであるにしても、内側には本当に一つの力、一つの存在、なんか自分とは違う何か、神の命ですが、それがあるってことにはっきり気づかされているっていうことですね。その存在から私たちは逃れることはできない。さあ、そういう命を皆さんは持っているでしょうか、あるいは味わっているでしょうか。自分が死者の中から生かされたこと、神に対して生きていることを知っているでしょうか。神様にそういう意味で親近感を感じ、その神様に対する上渇き、神を慕い求める思い、そして御霊に属することをひたすら考えていることを自覚していらっしゃるでしょうかね。これは皆命を指し示しています。命があるということですね。私たちがイエス様に会って神に対して生きたものである事実を指し示している。皆さんにとっての信仰生活は人間的な義務でしょうか、あるいは何か頑張ってようやく成し遂げられているものでしょうか、それとも内側から湧き上がってくるものでしょうかね。信仰を保つために必死になって掴もうとしているでしょうか。でもキリスト者は自分が掴むんじゃなくて何かに掴まれている、それを感じていることが大事なんですよね。クリスチャンにとって大事なのは、今自分が何をやってるか行っているかということよりも、自分に対して何が行われたか、神様によって自分がそのことによってどういうものとされているか、そのことを明瞭に知り味わい、そこに立つこと、自分の内側にこの力を、そしてこの命を自覚しているということ、これが私たちの中心軸であり土台であるということですね。これをしっかりと心に留めていただきたいと思います。次回はこの例に従って歩むものの2を後半を学びましょう。一言祈ります。